お元気ですか？過去というものは、馬をつないでおく杭のようなものではなく、将来への道しるべだと言われます。この物語の主人公は、この自明の理の良い例です。彼は第二次大戦中、日本と戦いましたが、やがて彼は剣を好きに変え、人生を変える道、福音を携えて、かつての敵国に向かいました。彼自身の心と精神と人生が解き放たれたからです。傷ついた世界に良き知らせ、福音をお届けするために、アメリカのシカゴにあるパシフィックガーデンミッションの制作でお届けするノンフィクションドラマ、解き放たれた人生です。ホームレスの人々は一歩また一歩と生活の自由を失い、ついにゴミ箱を開けて食べ物を探し、橋の下に寝なければ生き残れないことに気づきます。彼らはパシフィックガーデンミッションを訪れて、やっと安息の場所を見出すのです。栄養のある食事、清潔なベッド、新しい衣服、さらには体や歯の治療も無料で受けられます。滅びゆく人々を助けるための善意の人々の経済的支えによって、この古き灯台の門は日夜開かれています。バイブルクラスやカウンセリングは、彼らを自由にする真理に目を開かせ、彼らのために命を捨てたお方のもとに一歩踏み出す人は、恥と失敗だらけの過去からの真の自由を見出します。それこそがこの番組の何よりの喜びなのです。ではあなたが自分自身と向き合い、生き方を考えるため、全世界にお送りする解き放たれた人生、第2884話です。
もしもし、
ハリエット、アートだけど、信じられないよ。君が僕の手紙を返してくれるなんて。本気じゃないんだろ？
本気よ、アート。あなたはもう以前のアートじゃないわ。
でもいい方に変わったろ？
軍隊時代の悪い習慣をやめたのは嬉しいわ。でもなんか極端な人になっちゃって。
宣教師になると言ったから？
前は通信技師になると言ってたでしょ。いい仕事だと思ってたのに、宣教師だなんて。
ハリエット、僕は中国に行って、とてもひどい状況を見たんだ。あの国には今主キリストがすごく必要なんだよ。
いいわ、あなたはイエスと一緒に行けば。私は宣教師なんて絶対に嫌。
前回はこの物語の主人公がしつけの厳しい家庭に育ったため、成長するにつれて反抗的になり、やがて軍隊に入ったところを聞きました。聖書の言葉を覚える代わりに、酒とギャンブルを覚えた彼はすっかり世俗的になっていました。それから彼の心に転機が訪れます。今日は彼の証、信仰の体験談の結びとして、主人公アート・シーリーがどのようにして180度転換して極東に戻り、今日まで続く罪からの解放の働きを始めたかを聞きましょう。ではノンフィクションドラマ、アート・シーリー物語、その後編です。
私が怠惰な生活を捨てて神の計画に従おうと決心したとき、私は妹の学んでいるカナダの聖書学校への入学の許可を必死に求めた。学校はやっと受け入れてくれた。キリストに従おうという心からの願いにもかかわらず、私の振る舞いは時として問題だったが、みんな親切で協力的だった。
手紙、ガールフレンドから？
フィアンセだ。出征する前に周りに内緒で結婚の約束をしてたんだ。
彼女はクリスチャン？
ああ、イリノイ州の聖書学校に行ってる。
うちよりリベラルな学校だね。いつか手紙に口紅がついてたろ。
私は夏まで聖書学校で学び、その後技師の資格を取るためにカリフォルニア工科大学で学ぶつもりでいた。4月の学期末に宣教会議が開かれたが、一人の中国への宣教師が私の部屋に来て、宣教師として中国に戻るように熱心に勧めた。私は自分にその気はないと伝えたので、彼は部屋を出て行った。しかしそれからの2日間というもの、主は絶えず心に働かれ、眠れなかった私は妹に会いに行った。
ミュリエル、待って。
兄さん、どうしたの？
聞いて驚くなよ。
何なの？
神様が宣教師として中国へ行けと言われたんだ。
素晴らしいわ。じゃあ工科大学には行かずにここで学びを続けるのね。
ああ、
パパもきっと驚くわ。
婚約者のハリエットもね。いきさつを全部話してあげなきゃ。
私が帰郷すると、両親は私の新しい進路を喜んでくれたが、ハリエットは違った。彼女が婚約の破棄を告げると、私は絶望的になり、何時間も彼女のために祈った。3日後に私は神が彼女を私から取り上げられたことが分かった。仕事を見つけた私は、いとこが説教をしている小さな教会に出席し始めた。私は引き続き両親の家にいた。
朝、教会の長老たちが臨時牧師になるようお前に頼んでくれと言うんだが。
ちょうどそのことを祈ってたんだ。引き受けるよ。
きっといい仕事ができるぞ。
よく僕を選んでくれたと驚いているよ、お父さん。僕は決してベスト候補じゃないけど、主が導かれるところならどこでも喜んで使える。
神の召しを疑っちゃいけないよ、アーサー。神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたんだ。
小さい頃、父さんが聖句を覚えさせてくれたこと、感謝してるよ。
私は新しい霊的な生活に心を躍らせ、その時から1年で聖書の通読、全部読み通すことを実行し始めた。主任牧師は私が聖書学校に戻らずにそこで牧師を続けてほしいと言ったが、私は間もなくミュリエルと一緒に学校に戻った。私が取ったのは3年間の教科学習コースだったので、1年目の終わりには疲れ切ってしまった。だが私はサマーキャンプではカウンセラーとして奉仕した。1947年のクリスマス休暇に、宣教師として間もなく中国に出発するフローレンスという女の子に出会った。春に学期が終わると、私は彼女とデートするためにシアトルに行った。二人のデートの場はほとんど教会の行事だったが、私は彼女こそ私にふさわしい人だと感じた。
誰かをイエス様に導いたことある、アーサー？
うん、去年のサマーキャンプで二人の日本人の子供たちを救いに導いたよ。
本当？
ああ、嬉しくてゾクゾクした。
私も間もなく中国へ行くのが待ち遠しいわ。
共産党と国民党が激しく争っているそうだね。
神様が召してくださったんだもの、神様が道を備えてくださるわ。私のこともきっと守ってくださる。
フローレンス、君は神様が備えてくださった女性だと強く示されてる。僕と結婚してくれない？
あなたも中国に来て、もう一度その話をしてくれるまで待っていいかしら。結婚したために宣教地に行けなかった人の話、たくさん聞いてるの。
1948年9月1日、彼女は中国に旅立った。 私は最終学年の学びを終えるため学校に戻ったが、心は寂しさでどうしようもなかった。1949年の4月に学校を卒業すると、私はフローレンスの消息を知らないまま、ヒッチハイクでシカゴの宣教団、ミッションの本部に行ってみた。中国の宣教師たちは、国内が次第に共産党の支配下に入る中、あちこちに移って身を隠していた。私はその夏、本部にとどまって仕事を手伝った。それからワシントン州のオリンピック半島の小さな教会で牧会、牧師の仕事をした。1949年の終わりに、私はフローレンスが香港に脱出し、そこから日本に出発したことを知った。私はサポートを募って日本に出航する準備を始め、間もなく両親と友人が見送る埠頭を後にした。
神様の備えの素晴らしさにはいつも驚いてるよ。
これからも必要のすべてをきっと備えてくださるよ、アーサ
ー。フローレンスの家に挨拶に行ったら、お母さんが庭のバラを摘んで花束にして彼女に届けてほしいって。
着くまで持つかしら。
船の冷蔵室に入れてもらったから何本か持つだろう。お母さんに彼女との結婚のことを話してみたんだけど。
そしたら何だって？
ノーだって。娘は誰も嫁にはやりませんって。
まあちゃんと話したのはよかった。
でも彼女は神の備えた人だって確信があるんだ。
1950年7月6日の早朝、私たち12人の乗客を乗せた貨物船は横浜港に入港した。戦争中のカモフラージュを施したままの建物は神経を逆なでしたし、波止場の人足たちはほとんどが戦闘服のままだった。私は戦時中の憎しみがムラムラとこみ上げてくるのを感じたが、彼らのために払われたイエスの犠牲を思って、そんな自分の感情と戦っていた。じきに私は新たな心配に襲われた。東京のミッション本部に到着日を知らせるのを怠っていたのだ。当然誰も出迎えは来ず、他の乗客がすべて上陸しても私は船内に一人取り残されていた。船は夕刻には出航することになっていたので、不安になった私は昼ごろに船を出て町の中心部に向かって歩き出した。数ブロックほど歩いたところで、私は大きなバンが角を曲がるのに出会い、運転しているのがシアトルの友達だと分かった。
ゴーディー、ゴーディー、ゴーディー、アートシーリーだ、待ってくれ。
アート、アートシーリーか。こんなとこで何してんだ。
数ブロック前で君を見かけて声をかけたんだが、君は気づかなかった。
君は中国のどっかにいるとばかり思ってたよ。
中国の宣教師はあの国が再び安全になるまでみんな日本に来てる。僕も着いたばかりなんだけど誰も迎えが来なくて、君に会えて助かったよ。
東京に帰るところだから、本部に行きたいのなら乗せてくぞ。
頼むよ。
桟橋で待っててくれ。こんな形で会えるなんてな。
ああ、ほんの数秒遅かったら君には会えなかった。今回も神様のお導きさ。
そのバラはどうするんだ？
僕が結婚しようと思っている女性に送るんだ。
もう日本に来てるのか。
うん、僕たちは同じミッションで働いてる。
畑は色づいて刈り入れを待ってるんだよ、アート。大勢の日本の人たちが主イエスと彼のくださる自由を求めてる。
軍隊で身につけた技術が役立てばいいんだけど。
通信関係だった？
ああ、ラジオ放送だ。
私はその夜ミッションの本部に泊まり、翌日になると他の宣教師がそのバラをフローレンスに届けてくれることになった。彼女は私が日本語を学ぶためにこれから行こうとしていた軽井沢で働いていたのだ。それからの数日間は移民局で入国手続きや荷物を本部に送る手続きをし、それから汽車で軽井沢に向かった。それからの6週間私はそこで語学レッスンを受けるために滞在した。
ようこそアート。
いつもこんなに雨が降るんですか？
雨季だけですよ。じゃあキッチンに行きましょうか。夕食の支度をしてたところです。ところであなたの知っている人がここにいますよ。
フローレンス。
アート、お久しぶり。バラをありがとう。
語学レッスンが終わるまで私はフローレンスと一緒の時を過ごした。時には私たちは素晴らしい滝のあるところまで山々を歩いたりした。
日本語の勉強はどう？
優しくないよ。文法を習うたんびになぜの連発さ。
アート、子供になったつもりで学ばなきゃダメなのよ。
僕は子供じゃない。君に恋する大人だよ。
ここの景色好きだわ。
僕もだよ。君と一緒ならどこだって好きだ。僕と結婚してよフローレンス。そして一緒に学ぼう。
神様は誰を私の夫に選ばれるのかまだはっきりしたお答えをいただいてないの。
オリンピック半島の砂浜にいた時、僕は砂に君の名前を書いたんだ。
あの時私たちが結婚するなんて他の人に言うべきではなかったわ。
言ってないよ。君と結婚したいって言っただけだ。
でも私もそう願ってるって思ったんでしょ。
ごめんフローレンス。
ミッションには独身の女性が大勢いるわ。他の人を探した方がいいかも。
その年の夏の終わり、フローレンスは開拓伝道を手伝うため日本の東北地方に行き、私は引き続き日本語のレッスンと英語を教えるために東京に戻った。私は放送伝道を始めようとしていた何人かの宣教師に当たってみたが、電波技師は間に合っているということだった。私はがっかりした。その頃朝鮮戦争が起こって中国は宣教師に門戸を閉ざした。共産主義は極東を席巻しているようだった。フローレンスが宣教会議で東京に来たので、私は二人の結婚について決心してくれるように熱心に説いた。二晩彼女の返事を待ったが、三日目私は失意のどん底に落とされた。
フローレンス、僕は3年間、君こそ僕が生涯を共にするために神様が選ばれた人だと信じてきた。でも君はそれが神様の御心かどうかまだわからないという。僕はどうすればいいんだ。神様はいたずらに人を惑わすお方じゃない。もう君を説得するのはやめるよ。
彼女に答える暇も与えずに私は歩き去った。彼女は日本海側にある任地に戻り、私は軽井沢に戻った。その年の11月に結婚式があり、私たちも出席したが、気まずい思いでお互いに避けていた。披露宴が終わると私は友人に会うために自転車で山道を登った。霧が深かったが、突然私はフローレンスが道の真ん中で自転車と共に立ち止まっているのに出くわした。
荷台の紐が車輪に引っかかったのでほどいてるの。
やってあげるよ。
借りた自転車なので壊さないでね。
さあできたよ。
ありがとう、助かったわ。
また会えてよかった。
ええ、
同じ結婚式で会うなんてちょっと気まずかったね。
ええ、でもそんなことよくあるのよね。
これからはお互い友達でいることにしよう。
ええ、過去のことは忘れてね。
またしても二人はすれ違ってしまった。私は語学レッスンの気晴らしに2階の女の子とチェスをしたが、二人は恋仲らしいという噂が流れた。僕は汽車で4時間かけてフロレンスに会いに行き、噂の弁解をしたが、それはかえって彼女の当惑を増やすだけだった。翌年の1月、私は会議で上京したが、フローレンスと同じ宿舎であることが分かった。翌朝、たまたま私たちは二人だけになった。
フローレンス、今朝のデボーション、祈りの時に読んだ御言葉を読んでもいいかな。イザヤ書の62章だけど、何か特別に心に迫ってきたんだ。その時、国々はあなたの義を見、すべての王があなたの栄光を見る。あなたは主の口が名付ける新しい名で呼ばれよう。あなたは主の手にある輝かしい冠となり、あなたの神の手のひらにある王の被物となる。
あなたはもう見捨てられていると言われず、あなたの国はもう荒れ果てているとは言われない。かえってあなたは私の喜びは彼女にあると呼ばれ、あなたの国は夫のある国と呼ばれよう。主の喜びがあなたにあり、あなたの国が夫を得るからである。アーサー、去年の10月、私たちが最後に会った夜、私はこの聖書の箇所を読んで、主があなたと結婚しなさいとおっしゃってるって確信したのよ。でもあなたは私にチャンスもくれず、さっさと行ってしまったわ。イエスというつもりだったのに。
神様が二人の関係を回復させてくださったことを、私たちはどんなに喜んだことだろう。私は神様の時を待つこと、そして請求に決断せず、フローレンスをありのままで受け入れることを学ぶ必要があったのだ。私たちは1951年6月29日に結婚した。3週間後、ミッションの地区会議が軽井沢で開かれたが、私たちもその地で新婚生活を始めていた。
放送伝道の仕事ができるの？アート素晴らしいじゃない。
日本語のキリスト教番組を制作するために他のミッションと共同プロジェクトを組むことになったんだ。
そうなると録音スタジオが必要ね。
ああ、
じゃあ東京に引っ越さなきゃならないのね。
そうなると思う。
まあ大変、あそこは広すぎるもの。
去年電波技師はいらないと言った人たちと一緒にやることになりそうだ。何かトラブルが起こらないといいけど。
8月の半ばに私たちは東京に移り、私は週に一度放送伝道の関係者と会合を持った。総勢6人で、3人は私の団体、あとの3人はもう一つの団体からだった。私は共同代表に選ばれた。
放送伝道はすぐ始めるべきだね。
いい番組を制作する資金がないよ、バーニー。
番組を作り始めれば資金は与えられるさ。
チャチな番組でなければね。それと協力してくれるいい日本人の働き人がまだ見つかってない。
もうこれ以上待つべきじゃないと思う。朝鮮戦争の影響は日本にも及んでくる。一日も早くキリスト教番組を放送しなきゃ。
日本には世界クラスの放送網がある。我々がチャチな番組を制作すれば、キリスト教のメッセージ、福音そのものが安っぽくなってしまうんだ。
翻訳者を探してアメリカの番組を翻訳して流せばいい。
日本人のスタッフを訓練するのが先だろ。
とにかく始めなきゃダメだよ。
みんなちょっと待ってくれ。
悪かった、バーニ
ー。主に祈ろう。我々を導いてこの仕事に必要な知恵をくださるようにって。どうすべきか主が示してくださるよ。 主よ、この仕事のためにあなたの知恵をお与えください。お互いへの忍耐が欠けていたこと、怒りを爆発させてしまったことをお許しください。主よ、互いに愛し合いなさい。平和の絆で結ばれて御霊による一致を保つために互いに敬い合いなさいと教えてくださったあなたに背いて、私たちは罪を犯してしまいました。
そうです、主よ、これは我々ではなくあなたの御業です。我々がここに来たのはあなたの愛の良き知らせを伝えるため、そしてあなたが我らの罪の身代わりにご自身の御子を話題になったことを告げ知らせ、人々があなたを知るためであることをいつも覚えていられるよう助けてください。
私たちは違いを乗り越えることができた。そしてこのように祈っていたまさにその時間に、日本の大きなキリスト教の教派がこの働きに多額の献金をすることを決定したのだ。さらに多くの献金が寄せられ、私たちは東京にスタジオを建てることができた。日本の民放局は私たちが制作した番組を喜んで使い、日本語にして放送してくれた。1年後、放送伝道に献身した日本人の働き人も見つかった。こうしてついに日本の放送伝道の働きはスタートし、私はディレクターに選ばれた。神様はこの働きを祝福してくださり、長年にわたって多くの日本の人々がイエス様を信じました。現在はこの日本語版解き放たれた人生もこのスタジオで制作されるようになりました。私たち夫婦は1988年に日本を後にして帰国し、私は母教会で長いこと牧会しました。神様は6人の子供を授けてくださり、その何人かは日本で主の業に励んでいます。50年の幸せな結婚生活を送った後、愛するフローレンスは2002年に亡くなりましたが、私は今も年に数ヶ月日本で神の恵みの良き知らせを伝える御用をしています。
お聞きの皆さん、この恵みはあなたのものです。キリストの血潮で許されない罪などないのです。ローマ人への手紙10章9節10節はこのように言っています。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。パシフィックガーデンミッションがお送りする解き放たれた人生は、ノンフィクション物語を通して、もしあなたの人生が虚しいなら溢れるばかりに満たされることを約束します。皆さんのお便りをお待ちしていますので、今すぐお寄せください。宛先は郵便番号60605、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッションです。